WBS メディカルインフォメーション。
どうしましたか？ラジオ健康相談。この番組は株式会社大黒の提供でお送りします。
株式会社大黒グループは医療機器・福祉用具を迅速・丁寧にお届けする会社です。医療機器・福祉用具のベストパートナーとして活動する大黒グループ、株式会社大黒グループをよろしくお願いします。
今週は社会医療法人三車会岸川リハビリテーション病院院長の西村和彦先生に伺っています。4日目の今日は帯状疱疹について。最近先生よく聞きますよね。
そうですね、悩んでる方も多いんであろうかと思いますが、テレビのコマーシャルベースでも帯状疱疹の知識を植え付けてくれるように、流れておりますので、はい、で帯状疱疹っていうのは基本的には皆様もご存知の通り皮膚の病気、皮膚疾患の一種であります。これは経験した人でないとなかなか実感として湧かないかもしれませんが、かなり強い痛みとですね、帯状ですから帯状に広がる、湿疹ですね、発疹、これが特徴の病気です。で、水といわゆる水疱瘡と同じウイルスが原因で起こります。このウイルスに初めて感染したときはいわゆる水疱瘡になるんですね。水疱瘡が治った後もですね、その原因となったウイルスは潜んでるんですね、体の感覚神経の根元に。で、疲れてきたり、あるいはお年を召してきたり、ストレスが溜まったりっていうようなことで免疫力が低下した時にまたそこが勢いづいてきまして、増殖して神経に沿った場所でお体の表面に現れて帯状の湿疹として発症するという流れであります。
そうしますと同じ場所にできるという感じですか？
同じ場所というか結構後発部位が散見されますので、同じというような感じではないかと思います。単純ヘルペスというと似たようにあるんですが、それは口の周りですね、唇の、これは疲れた時にほぼ同じようなところに出てくるんですが、これとは性質が違います。単純ヘルペスというのと帯状疱疹ヘルペスというのとちょっと違いますので、こっちの方がきついものになります。はい、で、特徴としては一般に右左体の左右どちらか一方にですね、神経の走行に沿ってチクチクピリピリした痛みが出て、その部位に赤い発疹が帯状に現れて水ぶくれができると。はい、ただ初めから湿疹が現れっていうことはあまりなくて、先にチキチキチキチキ痛むというようなことからスタートすると、したがってなんか知らんけどお体の部分が痛いために整形外科の門戸を叩く患者様が多いかなというふうに思います。はい、で、場所によってその腰痛と思ってですね、整形外科を受診すると、そうするとその痛みの性質とかがお医者が見てですね、これは整形外科領域の腰痛ではなくて皮膚科領域の帯状疱疹というものであるというようなことがわかる、そういうことも珍しくはありません。はい、で、湿疹の発症部位というか出現部位はですね、胸腹、胸腹部ですね、特に胸から脇腹、背中にかけて、いわゆる帯状にずっと広がっていくと。それと顔とか頭とか比較的出現頻度が高いということで、顔とか頭もこれもなかなか辛い症状で、
これは大変でしょうね。
きついですね。でしかも湿疹部分が水ぶくれでジクジクしますので、かなり、ご本人様も病状もやっぱり気になる部分あるかと思います。重症化しますと治りが悪いんで、皮膚になんかこうクレーターのような跡がねできたり、
跡が残ります、
残ったり、それからあとは顔とかできますと顔面神経麻痺とか、それから目に近い と、ひどい時には失明の危険もありますので、視覚障害ってね、合併症を引き起こしますので、目に近い時には早めに眼科の先生のところもご相談するというのが必要になるかもしれません。
非常に怖いですね。
はい。で、大体水ぶくれっていうのは、かさぶたになって剥がれて、まあ、せいで4週間ほどで収まってしまうことがほとんどなんですが、時にはその痛みが3ヶ月以上続くというようなことも稀にありますので、これは帯状疱疹後神経痛という違う病名が追加になります。
移行するような感じですか。
はい、まあ、薬もまた変わってくるわけですけどね。なので、やはりもう最初からご高齢の方とか、それから湿疹の治りが悪くてじくじくして長引くような方、それから痛みが激しい方っていうのが、こういう神経痛が残りやすいというふうに言われておりますので、やっぱり要注意だというふうに思います。
3ヶ月以上も続くというのは本当に辛いですね。
辛いですね。それでだいぶ引いたなと思っても、初見は引くんですが痛みだけ残るんですね。それがまた辛いですね。それで高齢者の方に多く、まあ高齢者ってもう今50歳以上でも高齢者って言ったら怒られるかもしれないけど、はい、まあ高齢者に多く発症しますし、基礎疾患がおありになる人、いわゆる糖尿病とか呼吸器疾患のある人、それからステロイドホルモンなんかを飲まなきゃいけないような、まあ、いわゆる膠原病の患者様、免疫の働きを抑える薬ですね、そういうものを服用されているがために発症しやすいと、それと女性に多いということも、割合知られております。
こちらも女性が多いんですか。はい。
で、まあ、テレビでも宣伝というかコマーシャルベースで注意喚起されておりますが、ワクチンというのもありますので、はい、これはまあ、絶対にワクチン打ったから発症しないということではなかろうと思うんですが、ある程度予防はできるし、かかっても軽く済むという、やはり、ワクチンの特徴があります。で、まあ、ただ、いわゆる、インフルエンザとかそういうみたいに、若い人でもの希望の人はどんどん打っていいよっていうものではなくて、やはり対象の患者様はやっぱりこう発症年齢の高い50歳以上の方で、それで、大きくなんかこうワクチンが2種類あるようなんです。生ワクチンというのとも違うのかな、それであるみたいなんで、これは両者とも一長一短がありますので、ワクチン打ちたいな、打って予防したいなというご希望の方は、お近くの医療機関にご相談されて、そんなにたくさんの患者様がこぞって手挙げて打ってってくるわけでないので、いつ行っても医療機関の先生すぐ打てるというものではなくて、注文していただいてというお約束でやることになろうかと思いますので、はい、どうぞご相談させてください。
社会医療法人三車会岸川リハビリテーション病院院長の西村和彦先生に伺いました。
大黒ヘルスケアサービスは、必要なものを必要な時に、豊富な品揃えで迅速丁寧に質の良いサービスを提供いたします。医療と福祉の安全で安心な環境づくりのお手伝いは、株式会社大黒ヘルスケアサービスにお任せください。
どうしましたか。ラジオ健康相談、この番組は株式会社大黒の提供でお送りしました。